佐藤翔、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、もうすぐ8月、はい、もう夏本番とね、なってきますが、はい、市長、宇都宮の夏といえば恒例のイベントがありますよね。
そうですね、宇都宮の夏の風物詩、ふるさと宮祭り、そして宇都宮花火大会が今年も開催されます。
はい、
まあ、ふるさと宮祭り、そして宇都宮花火大会は多くの市民の皆様方の応援や、また有志の皆さんの思いが詰まっています。
はい、
ふるさと宮祭りも今年で44回目になりますけども、うん、宇都宮青年会議所 JC が10周年の記念事業として始めたんですね。
はい、
大通りを止めたいということで、で1回限りという考え方だったらしいんですが、
はい、
次の年に市民の皆さんから、はがき電話等で今年もやってくれ、それがあまりにも来たんで、まあ、2年目もやろうで今に至ったということです。
はい、
そして花火大会でありますけども、これも、一度中断をした、
はい、
花火大会を若い皆さんが子どもたちに見せてやりたいということで、有志の方々が集まって実施されましたね。そのふるさと宮祭りでありますけども、
はい、
今年は8月3日土曜日、4日日曜日の2日間となります。会場はいつもの通り大通りやオリオン通りなど中心市街地で開催されます。見どころはおみこしが2日間で85基出場ということで、北関東最大級のお祭りとなります。
はい、
またその他に宮っ子パレード、まあ、これは総勢4000人の子どもが参加をいたします。そして踊り1000人の方々の素晴らしい踊りと、また約1200人の方のよさこい踊り、そしてお囃子和太鼓などになります。昨年度も2日間で約55万人の方がお見えになりました。素晴らしいですね。
本当ですね。はい、うん、いや本当にこうたくさんの方々の思いの詰まったこの44回目の開催のふるさと宮祭り、はい、毎年ね、はい、ますが、街の活気も感じられるし、
はい、
僕もね、
ですよね、
はい、もうつい浮かれてしまう2日間となっておりますが、はい、
そうなんですね。本当に非日常的な空間を2日間味わえるというのは、はい、ウキウキしますよね、
しますね、
気持ちがね、
楽しみです。
はい、
まだ楽しみが続いていて、宇都宮花火大会、はい、こちらもね、改めてご紹介いただけますか。
はい、宇都宮花火大会は復活をいたしまして13回目の開催となります。
はい、
期日は8月10日土曜日、そして公展示は翌日の11日日曜日に順延となります。会場は道場塾緑地となります。テーマ今年は絆、夜空でつなぐみんなの願いとなりました。見どころはやはり3万発の打ち上げ花火ですね。これは関東一となります。
はい、
またジャズの曲で上がる花火や餃子花火、またライト雷の都宇都宮をテーマとした大迫力のフィナーレ、まあ、その他市内幼稚園保育園児が描いた花火の絵、2580点から選ばれた10作品を実際の花火として打ち上げます。
はい、
これは見どころですね。素晴らしいですね。
子供たちも楽しみにしてますよ。はい、ね、今年はあの観覧エリアも増えるそうですね。はい、聞きました。あとやっぱりね、夜空に開く大輪の花、これみんなで見たいです ね。
そうですね、
楽しみです。
はい、
さて、ここでふるさと宮祭り宇都宮花火大会の交通規制についてお知らせします。ふるさと宮祭りの交通規制は、大通りをはじめ中心市街地で8月3日土曜日、4日日曜日、午後4時30分から午後9時に交通規制を行います。そして宇都宮花火大会の交通規制について、こちらは柳田大橋で8月10日土曜日の午後5時から午後8時30分頃まで交通規制を行います。皆さんご協力よろしくお願いいたします。さあ、宇都宮市の夏を盛り上げるふるさと宮祭りと宇都宮花火大会、いずれもね、宇都宮市の夏には本当に欠かせないイベントですよね。これからもずっとずっと続いてほしいと思います。
そうですね。
はい、さて、未来に続くといえば、佐藤市長、はい、先日宇都宮市が SDGs 未来都市に選定されましたね。
はい、国から選ばれました。2019年は本市を含めた31自治体が選定されまして、7月1日に首相官邸で、安倍総理大臣から認定書をいただきました。
あ、すっごい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます、
改めてお伺いしますが、まず SDGs 未来都市とはどのようなことなのでしょうか。
はい、 SDGs についてでありますけども、今地球上では様々な問題が起きています。地球温暖化や環境汚染などのほか、貧困や飢餓に苦しむ人々が世界中にいます。まあ、こうした問題を踏まえて、豊かさを追求しながらも地球環境を守るために、国連サミットで定められたのが SDGs、持続可能な開発目標となっています。国でも SDGs の目標に向け様々な取り組みをしていますが、国が先行して SDGs に取り組んでいる自治体などを選定をしているのが SDGs 未来都市となります。
では、今後宇都宮市はこの SDGs の達成に向けてどのように取り組んでいくのでしょうか。
はい、まず環境でありますけども、例えば宇都宮にはゴミ焼却施設とか、
はい、
下水道処理施設がありますね。そこでは大量のエネルギーが出るんですね。
はい、
例えば、下水道処理施設ではメタンガスが発生する。それらをから出る熱エネルギーを電気に変えて売買してるんですが、はい、それを宇都宮の LRT とか、はい、あるいは公共施設の電気とか、そういうものに利用していく、再利用する、地産地消を行う、はい、これこそ持続できるような地域づくりになりますね。
はい、
で、環境面だけじゃないんですね。例えば経済においては、都市拠点へ工事、都市機能などをどんどん集積して、なおかつ企業が、経済活動がしやすいような、
はい、
持続できるような、そういう環境を整えたり、女性の雇用創出、就労の促進、こんなものも行っていくんですね。また、社会面においては、まず、都市の機能を変えていく、持続できるような機能に変えていくというのは、人口減少で人が少なくなっていくわけですから、
はい、
だから人が少なくなってもこの宇都宮そして社会を維持できるような、支えることができるようなネットワーク型コンパクトシティ、
はい、
コンパクトな街、コンパクトシティを複数作って、それらを公共交通で結んで誰もが移動ができる、そしていつまでもそこで地域で暮らし続けることができる、
はい、
子育てと仕事も両立できるというような経済社会環境といった面でも持続発展できるようなまちづくり、これに取り組んでいきます。
はい、
このように宇都宮市が進める持続可能なまちづくりに向けた様々な取り組みを着実に推進していくことで SDGs の達成に結びつくものと考えています。
なるほど。民間の調査でも宇都宮市は SDGs の実現に向けた取り組みについて、これ全国的にも進んでいるという結果が出ているそうですね。
は
い、
そうですね。まあ、2018年度に日本経済新聞社が全国815市区を対象に実施した全国 SDGs 先進度調査では、宇都宮市が全国3位となりました。まあ、このような民間調査におきまして、これまでの取り組みが評価されたことや、国から SDGs 未来都市に選定されたことは大変ありがたいことです。
はい、
これからも持続可能な街づくりに取り組んでまいります。
はい、いや、宇都宮市は高い評価を受けていますね。
そうですね。
はい、この取り組みが進んでいる街ということで、市民としてとても嬉しいです。
はい、
さあ、そしてこちらも持続可能な街づくりについてのお話です。宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますので、ここでご紹介します。こんな質問です。ベルモールにあるオープンスクエアってどんなところなんですか？という質問ですが、市長、お願いいたします。
はい、わかりました。オープンスクエアは、交通未来都市宇都宮の街づくりについて、その中心となる LRT に関する情報を発信し、未来を見られる場所となっています。
はい。
まあ、LRT を体験できるコンテンツが充実しておりまして、VR、バーチャルリアリティ体験コンテンツ内の車両が、宇都宮の LRT 車両に更新されました。LRT がどこを通っていくのかとか、停留所の場所とか、また LRT 整備後の自動車車線などが詳しく調べられます。はい、また着実に進んでいる LRT 整備工事の情報といたしまして、最新工事情報などが提示をされています。例えばですね、清原工業団地内の作新学院大学北側におきましては、はい、LRT 整備のための歩道、車道工事が開始されております。一部車線規制も伴いますけども、ぜひご協力のほどお願いいたします。
お願いします。
また LRT についてもっと詳しくということで、オープンスケアには LRT に詳しいスタッフが常駐しています。
はい、
疑問に思うことについて、直接スタッフがその場でお答え、うん、 をしたり、また意見を交換させていただいたり、アイディアなんかもよくいただくんですね。まあ、そういうものも私たちに伝えてもらっていますので、はい、気兼ねなくどんなことでもお話をしていただきたいと思います。うん、また LRT スタートブック、LRT スタートブックは5ヶ月で2万部が配布されるなど、大変好評となっています。
はい。さあね、今お話にあったオープンスクエアはベルモールにありますからね。ぜひご家族揃ってとか、あと夏休み中のこう学生たちにもね。
そうですね。
行ってもらいたいですね。
はい、ぜひ見ていただきたいですね。はい、LRT だけじゃなくて、これから宇都宮全体をどのような街づくりにしていくのか、うん、公共交通はそこでどのように新たにどんどん構築されるのか、バスも増えるし、地域内交通、うん、デマンドタクシーのあり方も、うん、そんなものもどんどんここで、知っていただける、そして質問をしていただけるというコーナーになっていますので、はいはい、ぜひ、積極的に足を運んでいただきたいと思います。
はい、ぜひ宇都宮の未来をそちらで見てもらいたいなと思います、はい。今お伝えしましたが、LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けていますので、お気軽に番組宛にお寄せください。さあ本日の出演は住めば愉快な宇都宮佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長ありがとうございました。
ありがとうございました。